揚げまん女房。さて、佐吉は明治28年、蒸気で動く力織機の発明に成功したのでございます。それは日本が綿製品を海外に輸出する大きな突破口になる貢献でございました。さて、ここで時代背景をご説明申し上げると、日清戦争があり、日露戦争の足音が近づいているさなかの時代、日本は外貨が喉から手が出るほど欲しかったのでございます。そんな中、とんでもない知らせが飛び込んだのでございます。なんと裁判所から出頭命令が来たのです。債権者から訴えられて名古屋の裁判所に行くことになりました。当時の裁判所はお城の正門前にございました。そもそもどんな事情かと言いますと、佐吉は食器の発明資金の確保のために新しい機械を発明、その機械は好評で売れ行きが順調だったのです。場所は名古屋の旭町、今でいうところの錦三丁目の興和本社の場所でございますが、そこで豊田代理店、伊藤商店なるものが開業されたのでございます。で、この共同事業者は伊藤久八という男でございました。ところがこの久八、馬面で遊び人で毎晩のように大須遊郭に入り浸り、とうとうお店のお金に手をつけてとんずらしたというわけで、慌てた佐吉が店に行ってみると、もう差し押さえの紙だらけ。しまったと思いましたが、後の祭り。佐吉は店のことは任せきりだったので、何も事情が分かりません。裁判所ではまともに抗弁できず敗訴して多額の負債を負ったのでございます。もう俺はダメだ、ここで諦めてしまったら今のトヨタはなかったかもしれません。ところがどっこい、窮地に立たされた佐吉を心配する女性の登場です。その名は林麻子さん。東八家で佐吉の食事の世話をしていた女性でございました。豊田さんが心配、もうこうしてはいられない。なんと旭町の店に麻子が駆けつけてきたのでございます。佐吉が名古屋の店に行ってすぐのことでございます。表の扉を叩く者がいた。トントントントン、隙間から外の様子を伺ってみました。また借金取りかな、保険の勧誘か、あるいは新聞の勧誘かな。そう思いながら恐る恐る扉を開けると、なんとそこには麻子が立っていたのでございます。え、どうかしたのけ、何かあったのけ。麻子は問いには答えずはにかみました。顔はポッと赤くなり、うなじまで真っ赤でございます。まあ中に入ってください。あの、何かあったのけ。豊田さんが困っていらっしゃるご様子で、もういても立ってもいられず飛び出してきてしまいました。佐吉はたまげました。麻子がそこまで自分のことを気にかけてくれていたと初めて知ったのでございます。いきなりフォーリンラブ。こうして二人は夫婦になったのでございます。もっともその時は民さんとの席が入ったままでございました。正式な結婚は少し後のことでございます。二人は同棲開始とともにお店兼住所も借りました。新しい場所は宝町でございます。テレビ塔のブロックの南側でございます。店は1階が商品を置くための土間で、2階が住居でございます。豊田商店という看板を取り付け、これが後のトヨタになる会社の始まりでございます。時は明治29年、佐吉29歳、麻子19歳のことでございます。麻子は賢い女性でございました。自ら布を織り、日銭を稼ぎ、 夫が発明に集中できるように努めたのでございます。アゲマン女房の朝子が豊田商店の基礎を築いていった。こうして良き伴侶を得たおかげで人生が好転していったわけでございます。